auf doom.xyz。
はい、というわけで始まりました。イエーイ。もうなんかさ、久しぶりでさ、なんて喋っていいかよくわかんないんですけれども、はい、はい、まずはじゃあ自己紹介をしておきましょう。タイトルとかちょっと考えておくから、タイトル、一応主催になるのかな、主催になります、鳥海と言います。よろしくお願いします。そして
、旅する博多子という触れ込みでやっております、瀬尾飛鳥です。よろしくお願いします。
そして、はい、下級戦闘員オカディです。よろしくお願いします。
よー、あれオカディでいいの？
オカディでとりあえずいいんじゃないですか。
いいんですか？
はい、
D で、うん、
はい、はい、というわけでですね、はい、オフトゥーン .xyz というですね、ドメイン名を新たに取りまして、はい、ポッドキャストのページとしてですね、新たに生まれ変わりと言いながらもう半年以上経ってるんですけれども、まあまあ、ちょっと9月から、再始動しましょうということで、その、まあ、開局記念特番ですよ。
はい。特番ですよ。
特番です。
はい。
豪華オールスター3人組。
3人組で。
ちょっと緩いテンションですけど。
誰も知らないというね、感じになっておりますけれども。
はい。
まあ、経緯をお話しするとですね、まあ、そもそもはですね、ポッドキャストのページっていうのがありましてですね、はい、何でしたっけ、ポッドキャスト始めました？
なんだっけ、
ポッドの国からこんにちは。
ポッドの国からこんにちはっていうページを。
それすら覚えて
ない。やっておりましてですね、いろいろ、皆さんにご尽力いただいてたんですけれども、はい、ドメインが切れるっていうタイミングがありまして、どうすんの鳥海くんって話になりまして、新たにサーバーを立て、ドメインを取り、これもいつまで取ったんだか俺もよく覚えてないんで、いきなり切れてったらごめんなさいね。そんなこんなで、ページを作ったのが、去年ですか？
もう去年ですか？
ね、去年。
今年の初め？
今年の初め？いや、去年。去年。
オフトゥーンっていうふうにしようよっていう会議をしたのが、うん、
去年ですよね。
去年だ。
そうですよね。で、まあね、ここにいるオカディと、瀬戸さんだって。
瀬尾さんです。
瀬尾さんが、もうね、どうするって相談しときやりたいと。わ、うん、かったと。じゃあ、
これ
あの、若い二人にこう、お金を投じようということで、こう、資材を投げ打って、サーバーとドメインを取ったわけなんですけれども、まあ、ページがですね、なかなかこう、立ち上がらないまま、まあ、半年以上経ったということなんですけれども、でもまあね、ちょっとお金ももったいないんで、一年放棄してやろうということで、ちょっとこの前、いろいろやりまして。
そうですね、手こ入れを、ホームページ上の手こ入れをして、
しまして、今日に至るということなんですけれども、さあ、というわけでね、はい、まあ、いろいろ、まだ全然考えてないんですけれども、はい、まあ、僕と、まあ、昼間くんという子がいまして、はい、昼間くんでなんか一個やろうかなと思ってるのが一つ、はい。で、背負語りっていうのがあるん
で
ね。
そうですね。私が好きなことくっちゃべるという。
はい。
はい、好きなようにやらせてもらってるポッドキャストがあったんですけれども、はい、
そしてオカディと瀬尾さんがアニメのことを喋るアニメ語り的な、
うん、
うん、
あのまだタイトルを全然決めてなかったので、
そうですね、
まあ、内容的にはそんな感じでやっていきたいなっていうのが一つ、はいはい、
ということでやっていこうと、はい、いうことになっております、
はい、
さあではですね、ちょいと意気込み
意気込み
とやらを、じゃあ一言聞いておこうかな。じゃあ俺は、更新を頑張るぞ。うん、いや、まあ、忙しいんすよ。
うん。わかりますよ。わかりますよ。
僕も忙しいし、昼間くんも、なんやらかんやらで忙しくて、はい、さらになんか、昔は東京在住だったんですけど、今、ご実家の方に戻られてるので。
それ言っちゃって大丈夫ですか？
まあまあ、その事実ぐらい、あ、じゃあもう、まあまあ、まあ、いいんじゃないですか。ご実家がどこがまあ、いいとして、はい、ご実家の方に戻られているので、なかなかやっぱね、時間が合わないということがありまして、まあ、なんかね、なんか頑張ってあげておこうかなと思ってますけれども。
鳥海さん、一人でというのはない？
一人だとさ、うん、ねえ。
瀬尾さんが一人でやってるのに、ねえ。
いやいや、
かぶっちゃいますもんね。
それ、だって、瀬尾さんは、
はい、
ほら、タレントさんですから。
そうですよね。
僕らは素人じゃないですか。
まあ、あの、喋りのプロではないです
から、ね。喋りのプロじゃないから。
構成とかディレクターのプロではあります
けど。そうそうそう。はい、だから、何が足りてないかな、ここで何か言っとかないと閉まらないなっていうのはわかりますけれども、うんうん、それなんか、かろうじてやってるだけですから、まあ、瀬尾さんのそれに比べたら、ほら。ねえ。
いやらしい、ここ
二人。
いやらしか。
はい。いやいや、だって、でもほら、いっぱいいろいろ考えて、ねえ、すごい情報が入った、背負語りじゃないですか。
ねえ、なんか、あれでしたけどね、なんか、どこまで行くんだろうって感じでしたけどね。
あと、なんだろう、後半になればなるほど、どんどん話、
そう、長くなっちゃって。
分数が長くなって。
そう、止まらなくなっちゃって、
ね。大変ってな
る、ね。でも皆さん、背負語り、昔のアーカイブもあるんで聞いてください。あれ一人で、布団の中被って、撮ってんだってよ。どうこの、ジュンとする感じ。
いいんじゃないですか。それ想像するだけだよね。
誰もその妄想してないと思います
よ。独身女がね、一人でね、布団を被って喋ってる様ですよ。寂しいじゃないですか、これ。ねえ、じゃあそんな瀬尾さん、
はい、
瀬尾語りどうするのこれ。
いや、まあ私もあれですね、しやすく冷めやすい大型なので、
はい、
非常に三日坊主になりやすいとブログも大体止まってるという感じですけれどもね、もうやるとなったからにはちょっとちゃんとやろうかなと。
でもあれじゃない、ワンちゃんがね、同居して、こうワンちゃんのこと喋ってるだけでもほら、
もう今犬の話題しかないですからね、本当にね、日々犬のだって5匹いるんですよ、家の中に。
あ、
ワンルームに、
あ、それかけた、
ん
かけた、ワンルームとワンちゃん
と、ワンルームに、ああ、自然とかかってた、
やださ
すがやる
ねえ、まあ、ワンちゃん1匹1匹喋ってるだけでこう 5週はこう行くじゃないですか、こう、
まあ、
もしくは5日間行けるじゃないです
か、5日間行ける
週、平日全部
週5更新、週5
更新、週5更新、
週
5
更新、それ毎日じゃないですか。
大変だ、ま
あ、更新するの大事だからね。
そうですね、
うん、
まあここでまあ週1ではきちっと更新します。週 1? 短い、少ない、
週 1, 週 1, 週 1, 週 1, 週1、ひとまず週1から、
週 1から
今日が乗れば2でも3でも
週1更新で、まあ、あと多くなるのはよしと、
長くなったら全中高と分けるみたいな、
はい、
まあ、3日間ぐらいに分けるみたいなのはしたいですけど ね、
これもう上げなかったら罰ゲームという形にしないと私は続かないなと思うので、
あ、
うん、何かしら、はい、何しましょうか、
飲み会の、資金を出していけないんです
か、
飲み会用の。
それはやりますね。
出ないとやった、
まあまあまあ、
例えば、ね、これ、例えば、罰ゲームが、じゃあ腕立て伏せやってくださいって言われても、別に何も見えないじゃないですか。
まあね、僕ら、貧乏ですからね、うん、金がかかると、
絶対やるってい
う
のはね。
なんなら5分、30分取って5分ぐらいずつ切ってくれみたいなこといいですからね、これね。
大体切るの僕なんですからね。
そして、オカディですよ。
はい。
こう、はいはい、意気込みってやつを
こう、意気込みってやつ、まあもともとやっぱね、喋るのは好きなので、うん、まあいろんなアニメの話だったりとか自分の好きな話をね、シーバードの中ではできない話とかをちょっとしていきたいなっていうのはおぼろげには考えてます。
まあ、シーバード喋ってないからね。
そうだね。
あ、まあ、その思いをこう原稿にこうぶち込んでるけどね。
なかなかね、でも思い原稿にぶち込んでも採用されないことが多々あるので、
ね。まあね、それはね、まあ俺もそうだから。うん、それは思う
んですよ。まあまあ、なんでしょう、そこで使われなかったネタとかを、まあ、ちょこちょこ出していきたいなっていうのはありますかね。
ブレイコーで喋る感じ？
ブレイコーというか、まあ、一アニメファンとして喋る感じかな。うん。
なるほど。
はい。
で、はいはい、なんですかね、アニメの話が出ましたんで、
はい、
まあまあ、一応本論としてはですね、
はい、
夏アニメの話ということで、
はい、
まあ、ここからお二人のね、フリートークにサクッと言ってもらって、
愛の手探。
はい、も
ちろん。あと、わかんないこと質問してください。
はい、
自分たちで話してるので、わかんないことがわかんなくなっちゃってるので。
そうですね。
はい、
さあ、お二人が注目している夏アニメ、はい、じゃあ一作品ずつ行きましょうか。
おー、じゃあ、瀬尾さんから行っちゃいましょうか。
私からですか。
はい。
そうか。何をあげようかな。
今期実は夏アニメ、割と良作が多いクールだなっていうふうには僕は見てます。
うん。うんうんうん、
まあ、クールもの、2期3期ものが多いんですけれども、うん、その中でも割と、外れがないクールかなっていうふうには思ってます。始まる前はこのクール見るもんねえじゃんって思ったんですけど、意外と、始まってみると、見てるものが多いっていうようなイメージが多いですね。
案外私と、オカディの意見は対立することが多いので、
はい、うん、
そう、きっぱり好みが分かれてるので、
うん、
まあ、その辺ちょっとね、こう、
まあ、性別ももちろん、やっぱ、ね、あの、違うので、好みっていうのは、あるとは思うんですけど、瀬尾さんちなみに何ですか、今季一番一押し、これは絶対毎週見てるっていう作品。
何気にですね、
はい、
毎週見てるのは、
はい、
一個だけ？
とりあえず一個だけ。
とりあえず一個だけ。あとですね。
まあ、三作でもいいよ。
三つあげる？
あの、ちょっと、王道じゃないところから言ってもいいですか？
いいですよ。
どうぞ。
若子酒っていう、
はいはいはいはいはい、女の人が一人でお酒を飲む、
そう、一人飲みする女の人、
2分アニメ
ですね、2分ぐらいの、
うん、まあ、うちのハードリスクルコードは5分で撮ろうと思ったら、うん、これ2分アニメなんで、撮れませんって言って、
マジか
仕方ないんで毎週見てるっていう、はい、
そうそうっていうのがあるんですけど、まあ主演の女の人がもう一人で飲みながら、そのつまみについて熱く語るという、
うん、
でいろんな飲み屋さんをこう毎週末巡るっていう、そういう話なんですけど、
ちなみになんちゃん、関東的になんちゃん、
MX、まあ、ですね、確か今だと、あとは、千葉テレとかになるかな、
で、主人公が、まあ、一人しかほぼほぼ出ないんですけど、沢城みゆきさんで、
うん、
まあ、なんて言うんでしょうね、ゆるい感じでほわーっとこう、うん、その食べ物について熱く語ってるんだけど、ゆるいっていう、うん、その絶妙な感じ。
あ、何や、2分アニメってさ、見やすいっちゃ見やすいんだよね。
うん、
そう、あ、もう、そういう、そういう年
そういう年っていうんじゃなくて。
あ、でも、26歳の、まあ、原作があるんですけども、漫画原作なんですけれども、うん、まあ、26歳の OL がやっぱ主人公なので、やっぱ年齢は近いところありますよね。
うん、まあね、うん、そうですね。
で、
まあね、
女の人がやっぱ一人で居酒屋で、こう、日本酒片手に、鮭の切り身を加えながらチビチビやってるってのは。
鮭の皮を食べながら日本酒これ最高みたいなのとか、あとはもうビールと一緒に何かを食べる。
餃子。
お酒も毎回違うんですよ、ね。
餃子を食べるだったりとか。
まあ、漫画で人気ですもんね。
漫画で人気ですね。
ポテトサラダとか、ね、
ポテ
トサラダについて熱く語るってなかなかないから。
ましたね。玉ねぎが入ってるのがいいんだよみたいなのは、ちょっと、なかなかね、大事だったりとか。
この店のポテトサラダは芋の形を残すタイプか、ふむふむ。
あと、居酒屋のだし巻き卵がなんでこんなに美味しいのかっていうのを見つめするとかね。
そう、中でそれで食べたくなったのが、ウニクレソン。
あー、
ウニクレソン。
はいはいはい、
あ、焼いちゃうやつかな。
なんだろう、クレソンサラダみたいなのの上にウニが乗ってるのかな。
そう、俺はしめ鯖かな。これ原作の方なんですけど、家でやると、ガスバーナー家でやると、皿が割れちゃうっていうネタがね、ちょっとツボにはまってたりとか。
ね、焼き鳥の会があったんですよ。焼き鳥の会が。その時にもう、ちみちみ外して食うやつがいるけど、はいはい、そんなのは邪道だと。串ごと行けみたいな。大賛成でしたね、はいはい、本当に。
長島さんばりに、こっち食って、次こっち食ってみたいな。
右食って、左食ってみたいな。ね、ドリームですよ。
ドリームです。でもその後におじちゃんが一本ずつ頼んでるのは、あ、こっちの頼み方だなっていうのは、
あ、大人な頼み方って言ってパッて見て、うん、あ、私は子供の食べ方だみたいな。
うん、オチだったんですけど、いやー、見てて、なんか、あ、確かに俺も子供だなっていうのは思っちゃいましたね。
そうそう、そういうところでちょっと大人な共感ができる。
なるほど。うん、
アニメだなと。
なかなか今の20代の人って居酒屋に一人では行かないと思うんですよ。なのでなんかその一人で行ってもいいんだよみたいなのをすげえ醸し出してるアニメだ、アニメっていうか漫画原作だなってすげえ思って見てましたね。
ワイワイ飲むんじゃなくて、うん、そう、品物を楽しみながら食べましょうっていう、うん、
もしくは店の雰囲気とか、うん、お酒を楽しみながらみたいな、
ね、
なるほど、食グルメ系のアニメってことですね。
そうですね、孤独のグルメをやっぱ30分がっつり見るっていうのはなかなか時間がかかるので、それとはまたちょっと違う意味で楽しいっていうのはありますね。
まあ、孤独のグルメフォローは結構ありますからね、なんちゃら感じはね、今ね。
ありますね。
では、オカディは。
はい。今期ね、難しかったんですよ。実は一つに選ぶのがね、結構難しくて、結構 いろんなものを見てたりとかするんですけど。
いいよ、2作でも3作でもね。
ね、で、一番あげるとしたら、オーバーロードかな。
オーバーロードね。
ね、はい、最初からオーバーロードって言ってましたもんね。
はい。やっぱ、最初はこれ、あれ、某有名ライトノベルのパクリじゃねっていうのが最初の印象ではあったんですけれども、
ま
あ、読んでいくとやっぱり世界観がすげえ重厚なのと、うん、主人公のモモンガ様がね、うん、すげえかっこいいんですよね。
MMORPG の舞台だっけね。
はい。から、まあ、異世界に飛ばされちゃうっていう話なんですけれども、うん、まあ、これがね、やっぱ、まあ、もちろん戦闘シーンもかっこいいし、うん、モモンガ様もかっこいいし、 あとお月の人たちもやっぱそれなりに迫力があるし、
うん
うん、ストーリーもね自分が思った方向とは全然違う方向にちょっと行ってるので、
これでも構想9月か配信9月か、まあいいか、
うん、まあ今続刊本でも出てるのでアニメ見てもいいでしょうし本を見ても面白いんじゃないかなっていう気はしてます、うんうん、
なるほど、
うん、
では、先締め瀬尾さん次の作品は
私ですねゴッドイーター
、あー
あー、
うん、
いろいろいろいろな話題になっている
話題になってる感じなんですね、
はい、
うん、なんかどんなんだろうな、そんなに話進んでる感じはしないんですけど、うん、絵の雰囲気がやっぱり独特なので、
そうですね、うん、CG って言っちゃっていいのかな、
分かんない、まあ、俺もちろん何回かしか見てないけど、うん、絵のタッチは確かにね、
う
ん、そうフレッシュですよね、
うん、そうそう、なんか今までにない感じのタッチで、うん、結構こうダークな世界観を出してるなっていうのと、やっぱりそのゲームそのものを昔やってたので、うん、そのストーリーが、あ、懐かしいな、こんなんあったな。で、結構、話の内容、えぐいじゃないですか。
えぐいですね。
そう。でも、えぐくなっていくのがわかるから、
うん、
あ、どういう風になっていくのかなっていうのと、うん、で、その、なんか、えぐさっていうか、血生臭さっていうのが戦闘シーンなんかにもよく出てて、で、結構戦闘シーンがかっこいいなと。
うん。
うん、なんか、集団で、なんか、飛行機の機体の上空で、うん、たくさん小型の、もう、たくさんの数と戦うっていうシーンがあったんですけど、まあ、そこのスピード感とか、うん、音楽と合わせたスタイリッシュさとか、
スタイリッシュさはすごいありますよね、うん、
すご
く確かに
かっこいいなと思いながら、もう見せ方がかっこいいなと思いながらね、
うん、
フレッシュな感じしますよね、
うん、あとオルデコックスの主題歌がすげえかっこいいんだよ、
かっこいいですね、フィードエー、うん、また合うなと、
うん、
世界観に、
そう、
あとハードな感じとね、そんな感じでしょうかね。
ただ8月24日ですけど、うん、総集編が2回、
うん、2回総集編が入って、はい、まだね5話しか現段階でね、
スタートも遅かったんだよね、
スタートも遅かった
っす
ね、2週遅れかな、
2週遅れかな、ね、
5話までしか行ってなくって、
うん、僕もねまだ3話までしか見てない、だから1回目の総集編の前までしか見れてない、
うん、まあでもそのまあフレッシュなまあ表現もあれば、
うん、
まあそういった意味ではまあ致し方なしということなんでしょうかね、
あとなんか個人的には劇場で見たいかなって気がちょっとしてます、
あ、
なんか毎週やっぱ30分アニメじゃないですか、
うん、
ゴッドイーターっていうのは、
うん
うん、なのでなんか1時間がっつりちょっと見たいかなっていう気はしてますね、なんか30分でやるのはちょっともったいないかなって気が、なんかゲームダウンのでもちろん決まったストーリーがあると思うんですけども、なんかそのショーごとにこう時間をいいとこで区切らないで連チャンでやってほしい
な、もともと OVA とかだったっけ、
いやもともとはゲームですよ、だから
いやじゃあ今回のがオリジナルって
こと、オリジナルになります、だからゲームの、オープニングムービーを手掛けた人が監督をやられてるんですけれども、うん、要はゲームのストーリーはちゃんとあるんですよ、でそれを結構なぞりながらやってるって感じですよ ね、
それ通りに話進んでいくのかなっていうのを、ちょっとどうなんだろうっていう感じになってます、
あと話数が結構わかんないので、
そうそうそうそう、
まあなかなかそう
夏くる終わるぞって、
うん、どこでその区切りにするのかっていうのはちょっとわかんない感じかな、
うん、
うん、まあ楽しみ、どこで終わるのかっていうのは楽しみな作品ですよね、
先の気になる感じという、うん、
そしてじゃあオカディ
僕ですか、じゃあちょっと怖い話なので学校暮らしをちょっとあげたいかなって、
あれね1話ね本当に衝撃だったんですよ、
怖かったっすね、いやこれね僕も見なきゃ見なきゃと思ってて、でもちょっとね、溜めたんですよ、話数を、うん。一気に見たんですよ。
うん、
超面白かった、これ。
ね、あれ、私、1話見る前に、
はいはい、
ネタバレ読んだ、
あ、はいはいはいはい、
方なんですよ、
はいはいはいはい。
ネタバレ読んでから1話見たっていう感じなんですけど、あれ、別にネタバレ読んでからでも十分怖いです。
怖いです、確かに。
十分怖い。いや、ネタバレ読んでからの方が怖いです。
ネタバレ読んでからの方が怖いと思う、うん、これに関しては。結構演出がシュール
、
うん、不意をつかれるので、
うん、
いい意味ですげえ不意をつかれるので、ここでおうみたいな感じなのが来るかな、
まあそういう意味では J ホラーな感じなんですかね、
そうですね、本当に J ホラーな感じはしますね、で結構ストーリー日時ストーリーの原作のストーリーをそのままやってるんじゃなくて、結構いろんな話をこうごちゃ混ぜにしながらやってるので、 あの登場人物がいきなり死んでたりとか、うん、実は回想だったとか、うん、実はそこにはいなかったりとか、
うん、やだトリッキー、
そうトリッキーな感じで進んでるので、結構ねいろんな細部を見ちゃうアニメにはなってます。今
いっぺんだーって見て、あそういうことだったんだって分かってからもういっぺん見直すっていうのの多い作品ですね、うんうんうん、
あとえっていうような結構ね、うん、見返しが多い作品かな、うん。
俺もあの番組で紹介するので、あのいろいろチェックしてて、あのね公式ホームページのあの何こうミスリードっぷりね、スタート前のね、もうう
まかったですねあれね、
うまかったですね、本当うまかった、
もうあの日常系キャッキャウフフキャッキャウフフアニメかと思わせからのみたいなね、まあまあご覧になってない方はあのぜひご覧になっていただいて、
そうです。
もうここでネタバレしてもいいとは思うんですけどね、うん、
でも怖かったですねこれね、これ個人的なエピソードなんですけど、実はこの学校暮らしを見てるときに4話だったかな、うん、あの急に実は家の電気がパッて消えて
怖い怖い怖い
何と思って、ね、しかもあの僕もワンルームなんですけど、ワンルームのその部屋だけが消えるんですよ。だからテレビとかその他のところがついてるっていうね、おおなんだこれっていうのね、あれあの個人的なエピソードも含めて2番手にちょっとさせていただきました。
もうなんだろうな、あの主題歌すらもう怖いですよ。
ああ怖いですね。
うん、
ほんわかしてるんだけれども、
普通に有線とかでも流れてるんですけど、うん、キャッキャフフした感じの。
今有線で流れてますよね。この
流れてます流れてます、ガンガン。いや怖いもん、
怖い怖い怖い怖い、
あの可愛いルンルンキャッキャな感じがもう余計怖い。
あとねこの人本当は死んでんじゃねえかっていう疑いの目が見えてくるんで、
なるほど、
あのちょっと怖い感じになってるかな。
本当いろんなトリックが全部怖いですよ。制服の色の違いのトリックとか、うそういうのも、
あと椅子の上に包丁があったりとか、でこれからどんどん精神的に追い詰められていく話が続くので、どうなるかなっていうのはちょっと楽しみですね。
今回あれですよね、夏場だけどホラー系って他にないのかな。
そうですね、ちょっと のんのん日和がちょっとホラー、水あの海川の会はちょっとホラーだったかなっていう。
のんのん日和がホラー、
あのこれうまいなと思ったんですけども、うん、あの最後の、のんのん日和何話かちょっと思い出せないですけども、うん、あの川で遊ぶお話会があって、うん、で川にあの遊んでるので一応浮き輪が用意されてるんですよ、うん、で本編じゃなくてエンドカードの、提供クレジットのところで同じその絵が使われたんですね、うん、でその絵のその浮き輪の中に手が浮いてるんです、
う
ん、
やだ
これね、あののんのん日より浮き輪手とかで検索するとわかるんですけど、ちょっと心霊写真っぽくなってるのはあの最後にあのエンドクレジットを本当にのほほんとした形で見た時にふわっときましたね。
お遊びでね。
お遊びでそう。ね、うん、ね。あれは怖かったですね。あの、写真を撮る回、写真を友達に送るっていう話もあったので、あれはね、ひょっとしました。あれはね、いい演出だなっていうふうに思って見ちゃいました。うん、
そして、
はい、
瀬尾くんのターンですね。
帰ってきた、ターン。あと毎週見てるのは、
はい、
シャーロット。
シャーロット、
うん。シャーロットですね。これは多分好き嫌い、好みは分かれると思うんですけど、私はあのやっぱり昔から前田純さんの書くシナリオがすごく好きなので、うん、もうエアーとか、
はいはいはいはい、
あの辺クラナドとかその辺から、うん、でやっぱりあの歌もね、主題歌もリアさんのオープニングで
いいっすよね。
そうで、あの多田葵さんのエンディングでと、うん、でストーリーもこうコミカルな会話のこう面白いコミカルな感じを織り交ぜつつも、やっぱり根っこがシリアスなので、
うん、うん、
まあ、それが後半にこうガッとくると、はいはい、今ちょっとキーになってる妹ちゃんがちょっとね、
うん、
うん、あの不幸なことになってしまったりとかしているので、ちょっとこうストーリー的にはどういう風に転がっていくのかなと悩みつつも、ちょっとこう確信に入ってきたかなというところですね。
今オカディがメガネを取りましたけど、何がああなんでしょうか。
あの
泣いてるんでしょ
う。キーさんの作品って不意に心に来るんで、うん、
そう突然来るんですよ。
あの結構ね、あの心してみないといけないんで、しないといけないんですよ、
う
ん、
そうそう、絶対なんか悲しくなるっていうか、切なくなるっていうか、
ネットでもねそこざわざわしてますよね。
でそれがいつ来るのか分かんないんでね、ちょっと1話以降見れてないです。あの、うん、完結し、あの今シーズンが終わったら全部ちょっと見ようかなっていうふうに思ってる、う
ん、一気に、
そう一気に見た方があの心のダメージ的には少ないかなっていうのは、うん、うん、あのエンジェルビーツ
うん、そうですね、エンジェルビーツ
が僕大好きなんですけど、うん、あれがね結構ね心にぐさっとくる話がね後半の方にあって、ね、今それをちょっと思い出しちゃいました。
あのエンジェルビーツもそうだったんですよね。なんか1話の中で前半はものすごくバカやってふざけて楽しいんですよ。でも後半にガッとくるっていう演出が多くって、来るんですよね。もうそういうところがね、前田純さんガッと思いながら、
そう、また誰もが通った学校生活っていうのが、なんともね、やっぱ言えないあれがあるんですよね。
そうですね、まあ、学園生活の中にちょっと特殊な話が盛り込まれてる、もうその日常と非日常の間みたいなところが、
ね、ありますね、うん、
そういう感じですね。
じゃあでは岡地、
そうですね、じゃあモンモス、モンスター娘の日常をちょっとあげたいかなと思います、
はいはいはい、なんか AOP がキャキャフフしてたっていう
この前あの AOP さんのニコ生で、うん、まあニコ生やってるんですけど、うん、もうあの、あれなんですよ。まあ、いろいろあって、夏アニメの話が全然できなかったんで、はい、とはいえメンバー7人もいるんで、はい、あの、キーワードで喋ろうみたいなやつになりまして、はいはい、まあ、モンムスのターン、モンムスのターンはみんな結構しましたね。あ、はい、
結構ね、エロいっす。思ってた
以上
ね。原作も結構ね、あの、ニッチなとこ行ってたりするんですよ。あの、普通の美少女じゃなくて、まあ、モンスター、
みんなね、
うん、あの、ヘビ女だったりとか、ケンタウロスの子だったりとか、ハーピーだったりとか、結構ね、あの、まあ、マニアックなところに行ってたりはするっちゃするんですけれども、うん、あのここまでエロくなるんだなっていうのはちょっと思ってました。特にあの脱皮会だったりとか産卵会だったりとか
産卵
あの結構ひどいなっていうのと、
ひどいな、ひどいのに押してらっしゃるのは、
あのいい意味でひどいなっていうのは、あのここまであの演出、漫画も僕実際あのファンで読んでて、あの実原作知ってるんですけど、原作よりもやっぱアニメで見た方が超面白いなっていうのはアニメの力だなっていうふうには見てて思いましたね。あとあのスミスさんの話が超僕が好きなので、小林優さん演じるスミスさんの話が出てくるとちょっと嬉しいっていうのはありますね。
何かは聞かない方がいいのかな、それね。
それはね、ぜひアニメを見てください。
なるほど。
感じですね。あの、一回だけエンディングとオープニングが変わるんですよ。
うん。
うん、そこの回はね、あの、僕的には、あの、一押しです。
なるほど。はい、
あと、じゃあ、3作伺ってきましたが、あともう一本ずつあげてもらおうかな、じゃあな。
もう一本ずつか。
一本ずつか。
ちょっと考えていただきつつ、ねえ。
今期はね、結構良作が多いので、あと一本での難しいですね、結構ね。
まあでもこれ、無尽蔵に喋ってるわけ
結構ね、今期見てるものが実は多くて、
うん、じゃあ、ざーっと言ってます。
ざーっと言ってます、うん、実は私はってのを見てるし、
あ、実は私はありました、ね。
それが声優も見てるし、
それが声優ありますね。
あと、うまるちゃんも見てるし、
うまるちゃんね。
あと、後ろトラも見てるし、
あー。後ろはどうなんですか、これ、
ね、
撮ってんですけど、全然見てないですけど。
う
ん、
これ漫画はそのままアニメ化してますよねっていうのが、
俺、
そのまま出てて。
サンデーリアルタイム世代なので。
あ、後ろトラは。
うん、
あ、はいはい。それ羨ましいな。
いや、もう後ろトラの内容とかいじれないでしょ。
漫画で、俺もずいぶん昔に、やっぱ前回読んで、うん、こんな流れだったなっていうのを、ほんとそのままアニメ化してるなっていう、うん、なんだろう、その、あの、記憶をアニメ化してるんだなっていうのをちょっと、
アニメ的演出は頑張ってる？
うん、頑張ってると思う。
なるほど。
うん、あの何回かやっぱ OVA とかで
そうだね、う
ん、なってるんですけども、なんか物足りないなってあの時は思ったのが、うん、全然今回物足りなく毎週それが見れてるのはちょっと嬉しいかなっていうのは。
まああの時代にあの牛と虎というですね、こう反目し合う主人公というか、まあ主人公と何
相棒だ
けというか、っていうかバディモノか今で言うと思うね、うん、バディモノで、まああの手合いはなかなかなかったし、熱い話でしたよね、うん、撮ってはあるんですけど一本も見ないですねまだね、うん、
でやっぱあの妖怪の話なので、あのサザンアイズ的な要素もちょっとあったりするんですけれども、うん、その辺も面白かったりするので、今後あのどんどん敵キャラがやっぱ出てくるじゃないですか、うん、その敵キャラにちょっと今回注目したいなっていうのはありますね。
なるほど、うん、ではトントコ行って、トントコ、
ワーキング、
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 ね、ワーキングはね安心感が半端
ない。ワーキングはねなんだろう、昔やったのを再放送してるんじゃねえかっていうぐらい、これいい意味で、前作から、うん、安定がパないっす、ほんとに。
なるほど。
もう本当にでも出演声優さんたちも
超豪華、
超実力派という感じになってますからね、もう今ね。
3期
かな、うん、ダッシュマーク3つついてるから、
うん。なるほどね。
もうだって、アスミカナさん、福山潤さん、
神谷
神谷さん、
小野大輔さん、
大変だ。
フジタイムさん、
うん、もう実力派しかいない。今
作ったら大変だこれ。
そう、今だからよく作れてるなっていうのがなのはあるで、でしかもあの要は1期2期と付箋を今3期でちゃんと全部回収してる話なので、うん、見てて結構ポンポンポンポン話が進むんですよ。
なるほど。うん、あの俺1期とか全然見てないんですけど、1期って何年前と言われても困ると思うんだけど、16対9だった、4対3だった。
4対3だった気がする。
だよね、うん。それさ。
しかも下手したらまだ地上デジタルじゃなかったんじゃね？
あ、そうかもしれない。
その、最近は何年にもまたいで2期が作られることが多いので。
多いですね。
これさ、あの、コレクター魂としてはさ、こう、アップコンしてほしいなとか、ブルーレイでアップコンしてほしいなみたいな。
ブルーレイでアップコンはしてんじゃないかな。第1期が、第1期アニメが、2010年4月4日だから5年前。
5年前は確か地デジじゃないかな。うん、まあ、その地デジかどうかはマスターから立ち上げるかどうかで話が変わってくるので、まあいいんですけど、あと、あ、その絵のクオリティとかも、まあちょっと昔はね、やっぱりワーキングがどうこうっていうわけじゃないけど、ちょっとひどい時期もありますから、うん、そうそうそう。
で、特にワーキングの場合は、あの、1期2期が割と続いたんですよ。
そうでした。短かったですよね。
10年にやって11年の10月、うん、1年半か。の間にちょっと淡々とやったので、その次が3期が15年なので4年空いてるんですよ。やっぱ11年から15年の間でっていう。
まあこれデュラララもさ、はい、ジュリーブもね、
経ったしね、
まあちょっと老婆しながらね、そんなこ、うん、そんな余計なことが気になっちゃうんですけど、
そうですね、2期とか3期とか多いですもんね。
うん、今期は特にそうですね、シンフォギュアもそうだし、
ノンノン
ビオリも2期だし、
定休なんか5期ですよ。
そうですね、うん、あと
純情ロマンチカの3期
は結構7年とかじゃなかったかな。
7年とかじゃなかった
かな。そうそうそう。
トラブルダークネス、
トラブルもね結構空いてるはず。2年か3年空いてるはず。しかもダークネスのタイトル回収会なの、回収会なので、うん、今やっとアニメもか、あの漫画も完結したので、あの完結っていうか、あのアニメもあのダークネスの意味をちゃんと回収してたところまで来たので、多分それを待ってたんじゃないかなって気はしますけどね。
まあいいのよ、地デジからこっちはいつでもブルーレイになるし、16対9だし、CG も導入されてるので、はい、まあまあ全然いいんだけど、いや俺気になるのはだ、その地デジ前のやつ。
まあでもそういう意味でワーキングとかは、あのアニメの絵のクオリティを気にしなくても見てられるっていう点では、まあまあまあ、
そんなにひどかったことないですよ。
別にワーキングはどうこうとか、
なんだろう、頂点を置いてるアニメじゃなかったから、
うん、4対3か16対9かで揃えてほしいなみたいなじゃん。
まあまあ
確かに。じゃあ上と下カッアップコンしてカットするのかっていうと、それはまたちょっと違うじゃん。
まあ確かに。
じゃあ一気作り直すかっていうと、まあ作り直すと大変だから、うん、これまたね、いやちょっともどかしいんだよね。
まあ確かにね。
もう全部16対9じゃねえ、4対3時代で終わってないのよ、パトレーバーみたいにね。
まあまあまあまあ、まあ、
それはもう納得がいくんだよ。あとブルーレイになる、マスターがブルーレイにしてくれりゃいいや、みたいな。
はいはいはい。
あと音行きよければいいかな、みたいな感じなんだけどさ。まあまあ、ごめんね、細かい話でね。そう
まあ確かにブルーレイで出てるはずなので、それは多分16対9になってんじゃねえかな。
なるほど。他には他には、
あとね、赤髪の白雪姫。
あ、珍しい。
これね、
オカリーが少女漫画のタイトルを出すとか奇跡。どうしたんですか？
これね、久しぶりに少女漫画にハマるっていうね。
何、前回持ってきた。